アメリカのアラバマ州から来て、もう約32年となる、日本に来て、ね、約32年になるものなんですけれども、今、大阪市、鶴見区に住んでおりまして、バスビー・マークと申します。よろしくお願いいたします。実はですね、今日のメッセージのタイトルも、マーク、The Gospel According to Mark です。下のサインに、マルコによる福音って書いてあるんですけれども、それは普通なんですよね。マルコによる福音書、ヨハネによる福音書、ルーカによる福音書。でも今日のメッセージはちょっと違うんですね。マルコじゃなくて、マークによる福音ですね。で、なぜかっていうと、私の名前はマークです。で、私による福音ですね。で、もう大体、初めて教会訪ねるときに、そのメッセージするときに、このメッセージをさせていただいてますね。で、この教会は初めてではないんですけれども、メッセージをさせていただくのは初めてなので、今日は自分の証を含めて、そのマークによる福音、箴言3、5節、6節のメッセージをさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。で、ですね、その福音、みんなご存知だと思うんですけれども、福音イコール、ゴスペルですね。ゴスペルクワイアとか今流行ってるんですけれども、でもそのゴスペル、イコール、良い知らせ、良いこと。で、私にとって、この人生の一番良いことは何なのだろうかっていう話をさせていただきたいと思います。それはマークによる福音っていうのなんですけれども、で、特にイエス様の良い知らせ、イエス様による、によって来る幸せ、福音、良いことについてお話をさせていただきたいと思うんですけれども、その前にですね、自分の家族を紹介したいと思います。こちらは私の家族、私はマークで、で、長男、ジョン、18歳、ミシェル、15、で、ミエはいます。ここにいます。はい。そうですね、今日はですね、バンジョーを持ってきました。で、イェイ、ありがとこれ忘れた。これはバンジョーです。で、この楽器はとても重たいです。先ほど紹介、みんなに紹介したんですけども、これ持っててください。どうですか？重たいです。 そうなんです。だからこの楽器の一番思い出となるのは、この楽器は思い出っていう。 すいません、それだけで言おうと思って 申し訳ないです。 こちらですか？はい、これでいいですか？はい。そうですね、このバンジョーを使って、これから自分の人生の波乱万丈の話をもさせていただきたいと思うんですけど、また 申し訳ないです。はい、じゃあ、はい、以上です。よし、バンジョーだからもう結構みんな、クラッピングして、みんな一緒に歌いましょう。で、Oh, when the saints って歌ったときに答えてください。Oh, when the saints、 力強く。だから私が Oh, when the saints って言ったら、みんな力強く Oh, when the saints、 答えてください。そういうふうに歌っていきましょう。はい。Oh, my God.
to be in that number when the saints go marching.
今日のメッセージの聖書の箇所は、さすがマルコによる福音書ではないです。旧約聖書の真ん中の方に出てくる箴言というところからなんです。でそれは箴言3の5節と6節。はい、ちょっと待ちます。はい、お出てきました。はい、ちょっと待ちます。はい、もう一回。はい、出ました。はい、お読みいたします。はい、出ました。箴言の3章の5節と6節、こう書いてあります。心を尽くして主により頼め、自分の知識に頼るな、あなたの行く道、どこ行く進む道、すべてにおいて主を知れ、主があなたの進む道をまっすぐにされるって書いてあります。はい、あれ出ましたか。あれ、はい、ちょっと待ってます。出ましたか。あれ、逆になってます。ちょっと待ってください。あ、ごめんなさいね。はい、出ましたか。これで大丈夫ですね。はい、バックして、よし、 OK、 もう一度よかった。心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな、であなたの行く道すべてにおいて主を知れ、主があなたの進む道をまっすぐにされるって書いてあります。これ見えなくてもそういうふうに書いてありますでここにはですね、主っていう言葉、主により頼め、主を知れって、主があなたの道をまっすぐしてくださるって というふうに書いてあります。一体この主っていうのはどなたのことでしょうか。どんなことを指しているんでしょうか。それは旧約聖書出てくるアドナイ・ヤーウェっていう神様のこと。でもあまり神様はあまりにも偉大なお方なので、そのままその名前を言うのが失礼っていう、だからあえてそう言えないようにヤーウェっていう言葉を使ったり、でも時々アドナイっていう言葉を使ったりとか、シューって、でその後シューとなるんですけれども、でも私たちはですね、シューっていう時はどういう意味なのかっていうのは、こういう、そうそう、シューは、ロードは、これなんですけれども、他の、箴言のところにですね、一章の七節でこう書いて、主を恐れることは知識の始めって書いてあります。で他のところ9章の10節に、主を恐れることは知恵の始め。だから知識の始め、知恵の始めは主からなんですって言って聖書、その他のところに書いてある。だからこの主っていうの言葉出てきますね。でその主は誰かっていうと、イエス様のこと。神様、私たちクリスチャンはイエス様は主であることを信じています。旧約聖書はね、ヤホエ、アドナイって言ってるんですけれども、それはユダヤ教からキリスト教になったんです。イエス様自身はユダヤ教の方でした。パオロもそうでした。ルーカもそうでした。マルコもそうでした。みんなユダヤ教だ、熱心なユダヤ教の信者だったんですね。だからユダヤ教の聖書は旧約聖書、この箴言出てきました。で、彼らは、主っていうのがヤホエ。でも、イエス様が来たのは、そのメシア、ずっと最初から予言されていたメシア、救い主のことを、ずっとユダヤ教の中ではの人たち、ずっと待ち望んでいたのはメシア。で、イエス様はそのメシア、それを成就してくださったんです。成就してくださった方で。だから、イエス様から、その主イクルイエス様のこと、でそこでそのユダヤ教があって、そのイエス様のことまだ いなかった頃は旧約聖書であって、でその後に出てきました。で他の宗教、イスラム教もコランの中にはイエス様という名前、イエス様のことに書いてあります。でもそれはただ人としてその預言者、偉大な方対してその書いてあるんですけれども、でもそのイエス様っていうのは大丈夫ですか、主として認めてないんです。イスラム教、ユダヤ教もそうなんです。イエス様自身を主として認めてない。でその主を認めてるのは我々のクリスチャン。だから私たち主っていう時にはイエス様のことを考える、イエス様を見上げるっていうことです。はい、よかったです。どうかこれがうまくいくように。で次はですね、2020年の8月に大阪に引っ越してくるまでは東京の武蔵野市吉祥寺に住んでいました。16年間。2020年はたくさんの変化があって あった年でした。たくさんの訳がわからないことがたくさんありました。この辺に住んでたんです。わかりますか？それは吉祥寺です。でも2020年いろんなことあって、例えばパンデミック、ね、みんなそれよくご存知ですよね。オリンピックの延期など、私たちは4年間かけてオリンピックの準備を一生懸命進めてきました。で、オリンピック開催に合わせてたくさんの海外からのボランティアの方々を受け入れ、共に働く準備をしていました。で、私たちたくさんの投資をし、お金を使った、計画も立てていました。ですが、すべて計画していたことが変わり、オリンピックも延期されてしまいました。2020年はもう本当にいろんなことあった年です。 で、そのオリンピックの延期が分かってから、私たちはね、東京から引っ越しすることと飲ませてもらいます。16年間、失礼いたしました。16年間過ごした東京ですが、私たちは十分な年月でした。2020年、正直言いますと、疲れたのです。完全。そして、上司に相談したところ、次の発見先として、南米、沖縄、で最後、大阪が選択肢に挙げられました。で、私たちが大阪を選ぶまでには時間かかりませんでした。大好きだから。私の妻も大阪の人です。はい。大阪大好き、関西大好き。で、主イエス様が私たちの進む道をまっすぐにしてくださいました。この大阪までまっすぐにしてくださいました。で、まさか大阪に住んで働くことができる日が来るなんて思ってもいませんでした。2020年に起こったたくさんの困難な時期が今回の人事異動につながりました。以前には考えられないことでした。大変なことがあったからこそ私たちこちらに来ることができた。っていうのは我々の私たちもそうなんですけれども、ジェフとキンブリーさんのところ働いている宣教団には生まれ育った場所にはね、宣教師として派遣されないんです。だからフィリピンの方だったらフィリピンに派遣されない。で、日本の人は、でも私たち日本に三重と一緒に来ることができたんですけれども、大阪、関西、彼女はこちらで生まれ育ったからここはダメですってずっと言われてきたんです。それは当たり前だった。僕らの中で絶対関西に帰って関西で働くことができるとは思えなかったんです。でも2020年なってこういうことあって全てが変わり来ることができたんです。で、私と三重は神戸で出会い、2001年に結婚しました。で、三重は門真市出身です。皇帝の大阪の人大阪東京に行ってももう大阪そのままって言って、そのもうずっと変わらずに東京行ってもこちらに行ってもどこ行ってても大阪っていう感じの方です。で、でも私はそれが大好きです。で、だから結婚しましたっていうのもあります。ずっと東京に住んでいましたが、私たちは大阪と先ほど言ったように大阪に住む人、関西人、大阪の人大好きです。ですので、こうして大阪で働けることをまさに夢が実現したようです。本当に感謝しています。今現在、ここに映っている、鶴見区、大阪市の鶴見区に住んでます。武蔵野市の吉祥とちょっと違います。雰囲気とかもちょっと違う、だいぶ違いますでも大好きです。本当に幸せです。本当に感謝しております。18年間大都会の東京でこの大阪に住んでいたんですけれども、私自身の生まれ育った故郷はとっても違います。こちらは私の生まれ育った、アラバマの風景です。ど田舎です。見た通り、隣の人の電気とか見えたりとかはしないです、はい、そうそうそう。私が10歳から、家を出るまで育った場所ですね、こういうところで。お隣さんの電気も全く見えないし、でも大阪の隣の家の壁にかけてあるその絵がよく見えます。で、咳声などもう消えたりとか、アラバマとは全く違う世界です。はい。で、私はとても、貧しい家庭で 育ちました。で、崩壊した家庭でした。私が2歳の時に両親は離婚し、実の父親を知らずに育ちました。で、私が8歳の時、母はね、再婚し、私の義理の父が父親となりました。で、私は5人兄弟の末っ子で、私が10歳になるまで兄と3人の姉たちはすでに家を出ていました。で、私の兄弟は10代で、結婚し、そしてすぐに離婚もしてました。これがパターンになっていました。もう何回も繰り返し、そのもう結婚して離婚して結婚して、で最後はもう結婚しないまま同居するとか、でそういうのを繰り返し、そういうなっていってたんです。本当に崩壊した、今でも崩壊しているところもあります、家庭でした。でも神様は、主イエス様は慈悲深いお方です。私の崩壊した家族を愛してます。私も愛してます。崩壊してもしなくても家族を愛してます。祈ってます。大好きです。はい、で、私は家族で初めてクリスチャンになりました。初のクリスチャンです。私の母は、私が大学に進学し始めた頃、教会に母が行き始めました。で、彼女はとても敬虔なクリスチャンになりました。で、私は、義理の父が74歳の時、先ほどの証しあった方、73歳洗礼さ受けられたそうですけれども、私の父は74歳の時に、私は彼にバプテスマを授けることができたんです。だから母も父も後にクリスチャンになりました。はい、私の義理の父と母はもうすでに亡くなり天国にいます。私は他の家族もクリスチャンになることを日々祈っています。姉一人クリスチャンになりました。でも今ちょっと離れてる。あとはまだ祈り、祈りの課題です。私のアメリカの家族の長年の大きな問題一つとして、薬物問題がありました。あります。私の一人の姉は数年前に薬物か、なんだっけ、過剰摂取、そうなんです、そうにより、亡くなりました。はい、そうです。ミエも彼女の家族の中で初めてのクリスチャンです。私たちは家族を愛しているので、家族のために祈っています。はい、今日の聖書の箇所は、私にとってとても特別な聖書箇所です。私は心を尽くして主により頼みましたからです。この聖書に書いている通りに、私は小さい時からしました。そして神様は約束通りのことをしてくださいました。私の歩む道をまっすぐにしてくださいました。この御言葉は真実です。私たちは神様を信じることができます。イエス様は信頼できるお方です。どうやってそれはうまく言えるのかな？英語ではね、Jesus is trustworthy。Trustworthy っていう言葉があるんですけれども、どうやって日本語でうまく言えた、この信頼できるお方です。信頼できるお方です。本当にその通りです。約束通りになるんです。はい。私は9歳の時に初めてイエス様を信じました。先ほどの子供たちを見て思い出しました。先ほどのスライドでお見せした同田舎のアラバマの家に引っ越しする前は、私たち小さな町に住んでいました。で、近所にワンパクで騒がしい子供たちがたくさん住んでいました。私自身もその一人でした。で、ある 年の夏、ある年の年の夏に地元の教会の方々が地域の子どもたちを教会の夏のプログラムのためにバスで迎えに来てくれて連れて行ってくれるという機会がありました。で、私は夏の子どものプログラム大好きでした。夏のプログラムが終わってからも私は毎週教会に通うようになりました。私は教会が大好きでした。教会の人々はとっても優しくて、子ども日曜学校、先ほどチャーチスクールっておっしゃってましたよね、それに楽しんで通っていました。私唯一のクリスチャンだったんです。僕一人で教会に通ってました。9歳の時からそこまでね好きだったんです。感謝してます。で、教会に通い出して数ヶ月経った頃、私はイエス様について行こうと決心しました。イエス様を信じようとしたんです。私自身全てを把握しているわけではありませんでした。ただ一つはっきり分かっていたことは、心からイエス様を信じたいって思ったことでした。でも信じるっていうのは9歳の10歳の僕にはまだ分かんないことだったんだけれども、でも分からなくてもしたいっていうのがすっごくありました。そして牧師先生にどうしたらいいですかってと尋ねると、牧師先生はまず自分が罪人であることを認めなさいって。あ、大丈夫です、罪人です、みんな分かってるそう、私は罪人です。で、イエス様が十字架で自分の罪のために死んでくださったことを信じること大事です。それよく分からなかったんだけれども、でも信じます。9歳なりに祈りました。先生に言いました。そして悔い改めなさいって言うたら、先ほど悔い改めました、本当に心から悔い改めて、ごめんなさい、私はたくさん罪を犯していますと言われ、私はすぐに全部そうしました。子供であったため、それはシンプルな簡単なことでした。言われた通りにしただけです。イエス様の救いはシンプルなはずなんです。私は9歳、そんな分かってないにもかかわらず、その日から私は神様の子供となったんです。全部分からなくてもそこからスタートしたんですね。本当に感謝です。この箴言3章の5節には、自分の知識に頼ってはならない、自分の知識、悟りに頼るなって書いてありますね。なので私自身が全て分かってなくても大丈夫だったっていうわけです。ただ子供のように祈った、その祈りは一生かけてイエス様を信じる人生の始まりでしたね。そこからスタートだったんですね。そう、はい、私はイエス様を信じる機会を私に与えてくださった人々に とっても感謝しています。私の家までわざわざ迎えに来てくださったバスの運転手の方、私を含め地域のわんぱくな子どもたちを愛してくださった教会の方々、どのように祈ったらイエス様を信じついて行くことができるのか教えてくださった牧師先生、全ての方々に感謝しています。ここの教会も下の8階を開放して子どもたちが来れるように一生懸命頑張って、ありがとうございます。どうか続けてください。子どもたちに、私のような子ども絶対いるのでチャンス与えてください。感謝です。はい、で、この方々は私にイエス様と出会う機会を与えてくださいました。それだけ必要だったんですね。それが私にとって必要な全てでした。はい、チャンスを与えてくださって、私はそのチャンスを掴んだだけです。はい、私が日本に来たのは私がイエス様を知る機会を与えてもらったように、日本の方々にもイエス様を知る機会を与えたかったからです。そしてイエス様を信じてほしいと願ってます。ぜひ日本人でも信じてほしいっていう願い強くあります。なぜかっていうと、こう私自身が信じて 本当にの意味で本当に変わって本当に豊かな人生を与えられているから、できるだけ日本人でも信じてほしいなと思います。でも難しいでしょうね。日本人にどうやってその進めていけるかって、今日も来る前にね、 NHK に特集やってたんですね。宗教ね、宗教団体とかね、気をつけなさいって、あの学校のキャンパスに、大学にね、そういう勧誘する人たちが大勢にいてて、それにはもう気をつけなさいっていう特あの番組があったんですね。いや、わかる、それはそうなんです。そうですね、気をつけなあかんっていうことは あるんです。でもそれでも私はね、イエス様は違う、本当のイエス様は違う、私たちの主は違う。だから日本人にぜひしてほしいなって、信じてほしいな、ぜひ出会ってほしいなっていうのを願いあって日本にやってまいりました。はい、9歳の時に私はイエス様を信じました。それから日々イエス様に日々より頼むことを学んでいます。だからそこから私の人生で自分の考えでは理解できないことがたくさんありました。一つ例を挙げてみると、今日こうしてここで皆さんの前に立ってお話ししていることはその一つなんです。これはわけわからないことです。なぜかというと、アラバマの同田舎で育って貧しい少年、普通30年間も日本に住むわけないですよね。だアラバマの少年は普通日本語を話しません。日本語だけではなく英語もあんまり上手に話せないこともあります。でもここで私が言いたいのは、神様だけが唯一アラバマのど田舎育ちの貧しい少年をこうして大阪にある北浜インターナショナルバイブルチャーチの講壇上に立たせることができるお方であることだっていうことをみんな伝えたいです。神様はそこまでしてくださるんです。はい、で自分の考えでは全く理解できないことはたくさんあります。でも聖書の箴言の3章の5節には、自分の悟りに頼るなとあります。主イエス様に頼り頼むことができます。分からなくても大丈夫です。もっともっと皆さんに分かち合いたいことがあるんですが、時間に限りがありますので、また次回パート2 として皆さんにお話しできることがあれば嬉しいなと思います。私の人生、自分の考えでは全く理解できないことがたくさんありますが、全て本当にあった話です。本当に神様ははっきり計り知れないほどの祝福を私に与えてくださってます。そして私の人生の道をまっすぐにしてくださってます。本当に感謝です。ここにはね、あなたの行く道すべてにおいて主を知れ、心を尽くして主により頼む、一体どういうことでしょうか。それはですね、ここに書いてる通り、あなたの行く道すべてにおいて主を知れ、いわゆる主に知らせる、主を知らせる、認める、いわゆる祈り、はい、あなたの行く道すべてにおいて主を知れと6節にあります。私たちは神様と私たちの人生やあらゆる状況についてお話しします。それを祈りと呼びます。聖書には神様は私たち一人一人を気にかけてくださっているので、私たちはあらゆる心配事などをすべて神様のもとに持っていくことができることです。祈りです。私は9歳の時初めて祈りました。それ聞きました。今まで至るまで神様に罪を告白しますね、祈りの中で。9歳の時やりました。今でもやってます。今朝も罪の告白してきました。今でもまだ祈り続けてるんです。神様への信仰も告白します。 私たちは直接神様とお話しします。神様は遠くにいるお方ではありません。アラバムの貧しい9歳の男の子でさえ、全世界を創造された神様とお話しすることができました。あんな偉大な神様と、こんなちびだったわんぱくの私でさえ、その偉大な方とお話しすることができたんです。今もできてるんです。それ祈りです。あなたもできます。祈ってください、ね、神様を認めてください。神様にあなたが今どんな思いでいるかを知らせてください。ぜひぜひお祈りしてみてください。もうずっと今まで祈ってきたけどあまり聞かない、神様私の祈り聞かないって思うかもしれないんです。それは嘘です。それは違います。神様は聞いていらっしゃるのです。時々時間かかることもあります。でも聞いておられる。だから祈り続けてください。祈っててください。神様と話してみてください。でここにですね、聖書の中にはこう Faith っていう言葉出てきますよね。英語では Faith、 信仰ですよね。で最初のこれは Forsaking All っていう言葉出てきますね。 Forsaking All で明け渡すっていう言葉あったんですけども、あとは他の言い方はありますかね。それでいいですかね。明け渡す、委ねる、諦めて、委ねどうかな。もう明け渡す。All はすべてですね。で、I は私、自分のこと。で、Trust、信頼する、信じる。で、これは大事。最後は Him。Him はイエス様のこと。その私たちの信仰の対象となる方は大事なんです。震災の後に東北 の, しあ の, その震災の後に私たちは東京におりましたけれども、よくその祈ってます、みんな祈りましょうって言ってこう、レディー・ガガも、ジャスティン・ビーバーのその当時とかも、もういろんな方々、日本の有名人みんな一生懸命祈りましょう祈りましょうって言ってるんでしょ。で明らかにもうクリスチャンじゃない、何もないような人でもその当時はね、一生懸命祈りましょうって言って、でそれはどういうことかなと思って友達に聞いてみたんですね。どういうことですか誰に祈ってるんですかって、この人と、だからいや関係ないじゃんって言われたんですね。その人はクリスチャンじゃないんですね。誰でもいいね、何でも、ね、いいんじゃないですか。祈ること自体、それでマークを喜ぶはずなんやろうなって言われたんですね。その祈ってるっていうのがいいんじゃないですかって。でも私は、いや、その祈るっていうことだけじゃなくて、その祈る対象、祈ってると大事じゃないですか。いや、私にはそう思わないって言われたんです。いや、私はそう思いますって。そこでね、そう、祈りの対象が大事。自分の信頼する対象は大事です。今日は言っているのは、イエス様に信頼することができる。イエス様を信じることで、自分の人生が、イエス様がおられるから全て変わる。イエス様がいたからこそ私の人生の始まりができたんです。今立っているわけなんです。全てイエス様の影です。その祈りの対象となる方は大事なんです。今日話してる福音はイエス様そのままなんです。イエス様自身がおられるから、私たち祈るときは聞いてくださる。私たちへの進む道すべてをまっすぐにしてくださるということです。はい。私には皆さんにどのような人生を歩んでおられるかは想像できません。言われても多分わからないと思います。あなたがどんな道を今通っているのか想像しかできません。私が皆さんのことをよく知りません。でも神様はあなたのことをよくよく ご存知です。神様は今聖書の言葉の箴言の3、5、6節を通して語りかけておられます。もう一度お読みします。心を尽くして主イエス様により頼みましょう。自分の悟りに頼るな。あなたの道、あなたの行く道、すべてにおいて主を知れ。祈りましょう。主があなたの進む道をまっすぐにされる。信頼できるお方ですから、まっすぐにしてくださる。じゃあ、お祈りを持って終わりしたいと思います。神様、今日、パソコンのトラブルとかいろんなことあったんだけれども、最後までこう話すことができたんです。それはあなた の力によって今日はこれができたんです。どうか一人一人の心の中で働いてくださることをお願いいたします。私はもうここにいらっしゃる方々のことを知らないです。でもあなたはみんなよくよくすべてのことをよくご存知で、それを導いてくださることは事実です、真実です。どうかみんなあなたに本当に祈ることができるように、どうかそういう機会も与えてくださることをお願いいたします。一人一人をあなたの御手にお委ねいたします。主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。